第29回ぐらいボードゲーム読書会ですが、ハーフリアルの2回目ですね。第3章になりますが、3はルージュで、一番メインになるところかなと思いますが、4がフィクション、だからルールとフィクションで、全く中心的な議論だと思います。で、ルールは36ページから3章始まってるんですが、最初に節の番号のない前書きというか、そういうのがありますので、それ0をつけました。で、そこには何が書いてあるかというと、この人の書き方ですけども、その節で、その章で書くことの流れですね、が書いてあります。で、ルールの逆説性ですね、ルールっていうのは、ルール今まで述べてたんですけども、プレイヤーはルールってやらなきゃいけない規則なんだけども、それを喜んでっていうと言い過ぎかもしれないけど、進んでもそれに従うという種の、いろんな意味での逆説があって、それはなかなか面白いことですね。それで細かくそれでですね、ルールの特徴について流れとしてですね、7つ書いてあるんですが、実際の内容は1から細かく出てるので繰り返しになるので、飛ばしてですね、1節からいきたいと思います。1節は79ページに、ルールとは何かっていうのがあってですね、ルールはプレイヤーの行動を制限する、しかしその真の目的は潜在的に行為を作り上げるものである、ミニフルプレイっていう話が前、あれにありましたけども、なんだっけ、ルールゾプレイ、それに非常に近い議論ですね。で、スーツを引いたりしてですね、その辺の79ページあたりに、その辺の、ルールについての議論がありますけど、これなかなか質のいい議論でですね、ちょっと私、あまり要約がうまくいかないのはですね、内容が非常にいいからであってですね、もし何でしたらここを読めばいいじゃないかと、私は思いますね。これいいこと書いてあります、非常に。ルールというのは、交通ルールみたいなルールとゲームのルールは、似ていて違うところがあって、交通ルールはここは右に曲がっちゃいけないみたいな規制を表すんですけども、ゲームのルールはそうじゃなくて、ゲームに、における行為に意味を与えてるというのが、一番本質的なところですが、意味っていうとちょっと一般的すぎちゃうんですけど、ゲームを楽しむための一つ一つの行為に対する、積極的な、なんていうんですかね、道筋って言ってもいいんですかね。ヤーチーの例が出てきましたけど、ヤーチーのルールにはヤーチーのダイスに火をつけてはいけないとは書いてないという話が出て、全くその通りなんですけども、だから、なんていうのかな、そういう具合に法律の場合はね、書かれてないことはみんなやっていいことになってるわけで、法律の抜け穴ってそうやって見つけるわけでも、ゲームはそういうような意味では、意味ではそのルールという意味が大きく違って、非常に似てるんだけど、やっぱ本質的に違うんじゃないかと思うんですか。結局ゲームのルールってのは、ゲームを形作ってるわけですから、何かを規制してるように見えるけど、そういうのが目的ではない、そういう議論もあるが、それは事実の半分だろうというような書き方をしてて、非常にここは説得的なところだと思います。その次にですね、第2節に戦略と状態機械っていう節が81ページからあります。それはですね、実はこの中で私が何年前だこれ、1989年ですから、27年前に繰り広げた議論をもうちょっときちんと書いたみたいなところなんで、私には非常にそうだそうだと思いながら読みました。つまり何を言ってるかというと、ゲームというものが持ってる構造ですね、みんなが一番イメージしやすいのはゲームトリーだと思うんですけども、例えば丸バスで1点目はどこに打つと、9通り、対称性があるから3通りなんですけど、3通り選択肢がある、そのそれぞれについて相手がどこを打つ、ここを打つっていうのが何通り数ついていくっていうのをたどっていくと、これはもうコンピューター将棋とか囲碁なんかでもおなじみなんで説明する必要もないと思うんですけど、ゲームツリーができるわけですね。そういうゲームツリーっていうのは、ゲームのルールが決まった時に一義的に決定されてしまうわけですけども、そういったゲームのツリーの中を全体の構造物として見るっていう見方をするとですね、ゲームは一つの機械であるという具合にも言えるんですけども、そういう機械と大きく違うのは、積極的にプレイヤーがそこに入っていってですね、その状態ツリー、ゲームツリーをこう辿っていく行為をするわけですよね。で、そういうところが大きく違うってのは違うし、そうだってますということで、やっぱりそのゲームのそういった道筋を一つの大きな、なんていうの、ゲームトリーっていうかゲーム空間みたいに捉えるという捉え方が非常に私的には納得がいくことで、全くこの通りだなと。で、アルゴリズムとしてのルールですから、手続きを規定してるわけですけども、実際にアルゴリズムだけがあってもコンピューターと同じで走らせなければ機能しないわけですが、コンピューターの場合 場合はあのリターン給付と何が走るんでしょうね、あれは電気が走るのかなんか知らないけども走るんですが、人間の場合はプレイヤーがプレイという形でそれを走らせるわけですから、そういう意味であの、まあ、よく似てるけども、まあ、本質的には同じなのかな、よく似てるけど違うようにですね、それから、ルール作りとルール変更っていう説明もありましてですね、ここは非常に、後で何度も出てくることがありますけど、ゲームのルールっていうのは開始以前に全て合意している必要があると、まあ当たり前といえば当たり前なんですけど、あの将棋指してる途中でこの銀って横に行けましたっけみたいな議論が起こることはまあありえないわけで、そういう意味では普通のゲームはですね、まあ、あの子供の遊びなんかだと途中で、喧嘩になっちゃったりルールをめぐって喧嘩になっちゃったりすることもあるんだけども、それだってまあゲームを一旦中断してルールをみんなで検討するわけですよね。そういう意味ではあの、前のあのスイカモデルの時ありましたけども、ちゃんとゲームの枠内に入っているものに関しては、ルールというものがその前提として、ルールの合意があるというのは、まあ、これはあの本当に前提としてあるということですね。で、齟齬があった場合しばしばゲームを中断してまで合意が図られる、これはあの後でフィクションの話が出てくる時に非常にあの意味を持ってもう一度ここに振り返られると。で、ただちょっと面白いことはルールについて話し合う楽しみみたいなことがちょっと書いたりして、ルールを決めるっていうこと自身が一つのゲームですかね、ルールを決めるっていうのはメタゲーム的な楽しみがあるっていう話があって、ただルールを決めるっていうことはそのゲームにとってはの内側ではないんですね。だから、まあ、ゲーム的ではないという意味かと思います。で、他の種類のゲーム、ゲーム運用、スポーツマンシップ、重力、この辺はですね、ゲームのルールと見まごうメタゲームとか、なんていうんですかね、プレイゲームというんですかね、そういうような、例えば、野球をやるときに、野球のバットで球を打つとですね、ボールは飛んできますが、やがて重力によって落ちてくるわけだけども、ルールブックのどこにもその地球の重力についての記述はないわけですね。実際には、野球やるだけに、重力の問題は、忘れられないはずなの、極めて重要なんだけども、ルールブックにはない。もっとも月で野球やったりすると、どうなんでしょうね。そういう時代が。
野球場の G は 0.981G から 1.02G の間とする
とか、そういうような時代が来るかもしれない。
宮内祐介の小説でそういうの。
ああ、なるほど。だから重力足んないとちょっと回転させて見つけるとかね。まあそういうような、まあ。
コンピューターのスポーツゲームだとそれやんなきゃいけない。
そうですね。書いてある。その話は後で出てきますけども、コンピューターの中では重力まで定義しなきゃいけないわけなので、まあ普通のゲームやスポーツの場合は、そこはもう、基地のものとしてです。すでにまあ、この中ではどう書いてあるかというと、ゲームが存在するより前からあったものっていう言い方をしてますけど、そういうあり方であるんだっていう話が書いてますね。で、そういう意味では明示的でないルールは常にあるということになりますね。これはいろいろゲームの議論の中でもよく話に出てくるわけで、例えば、将棋を指すときに、相手の顔にタバコの煙を吹きかけていいかっていう話があって、うん、はいはい、それは将棋のルールにはそれ書いてないんだけどそれは、まあ、してはいけないという話はあるんだけど、じゃあ番外戦と言われてるのはあれは何だとなると、非常にこうな境界線が曖昧なところなんですね。だからそういうのはまあ、ゲーム周辺としてはね、ゲームの内側としてはきちんとこのように定義されてるんだけども、ゲーム周辺としてはいつでも若干の問題が出てくる部分だということであると思います。で、まあ、ゲームの需要ってそこに書いたのは、そのゲームをどう受け入れるかっていうのが、すでにそのルールの、まあ、一部とは言わないんだけれども、一つのルールの全体になってる場合があるので、まあ、そういうところまで含めると、ルールの意味っていうのは結構、なんかね、ファジーと言いますか、そういう側面もあると。で、3節はですね、ルールの構造ということにですね、ここで非常に重要な指摘が出てくるんですね。で、3節のルールの構造では、2種類のゲームのパターンがタイプがあるぞということを書いてあるんですね。それは創発型ゲームと進行型ゲームということです。で、創発型ゲームっていうのは、まあ、いわゆる普通のゲームで、ルールには何もたくさんのこと書いてないんだけども、プレイヤーはそのゲームを上手にプレイするためには、いろんなこう戦略を練ってみたり、相手の出方を見たりとか必要になる。そういう側の、 のが、まあ、普通のゲームが創発型ゲームですが、それに対して進行型ゲームっていうのは、プロブレムを順番に解いておくみたいな、ね、問題が出されてそれを解いていくような、そういうようなのが進行型というふうに言っています。で、ルールによる課題の提供の2つの型がある。進行型というのは課題を直接的に提示する、お前はあの、壁を越えなければいけないとかね、向こう側で、ね、谷間を飛ばなきゃいけないとか、それ以外に課題を直接的に提示する。で、創発型は、ルールの相互作用で、まあ、創発されると、課題が、まあ、要するに、あの、王様だったら相手の王様を詰めればいいんだけども、それは、その、壁を乗り越えるとか、谷間を飛ぶみたいな、非常に直線的な見やすいものではなくて、そのために何をするかは、プレイヤーが考えなきゃという意味で、創発型と進行型が、説明されています。まあ、要するにこれは、あの、伝統的なゲームと、ビデオゲームの差になっていくわけですけども、まあ、その辺については後で詳しく出てきますが、そこであのポンというゲームが出てくるんですね。ポンというのは、
やったことあります。
あります、私も、あのピンポンゲームだよね。あれのことだよね。
あれ
やったことあります。あの画面がこうふらついて非常に操作しにくかったのは覚えてますね。
世代的に言うとむしろあのやったことない人が多いんです
。あ、そうなの。あたりの最初の有名な、
あの、あれはなかなか面白いですよ。
面白いですよ。面白いですよ。もう、まあ、やったことなくはないですよ。うん、ただ、70年代のゲームですから、まあ、そんなにやったことのある人ばっかり
で、ね。あ、そうなんだ。へえ。あ
の、ブロック崩しはこれの発展系なんですか？
一応そう言われてます。
ああ、ブロック崩しもあったね。
ここから着想を得てみたいな話が確か出てます。
うんうん、あのなんかこう、まあ、ワープの中でもこう、あのカーソルがスクロールするのを見てると、あのなんだブロック精神みたいなゲームを作るのは実は簡単だっただろうなという気がちょっとしますけどね、うんうん、
まあコンピューターがあったからできた
んです、うん、まあそうだね。まあいいや。で、進行型ゲームの説明が99ページからあって、まあビデオゲームを、想定してるんですけど、ビデオゲームとも限らないですよね。まあ歴史的に新しいと。で、まあアドベンチャーゲーム、アドベンチャーゲームっていうのはこの場合何を指すかというと、
アドベンチャーゲームってコンピューターゲームでいうアドベンチャーゲーム、そう、まあ、ゲームブックみたいな話
で、そうですね、まあそうですね。で、そういうゲームはですね、ゲームデザイナーが強力な権限を持っている。それは当たり前で、ゲームデザイナーができることできないことを完全に決めてしまってですね、まあ要するにプレイヤーは不自由って言えば不自由ですね。やること決まってるわけです。で、まあ、単純な、複雑なルールで単純なスキルと。で、一直線の進行と。私はテープレコーダーでダウンロードする、なんだっけな。ディズニーランド。
あ、ディズニーランド。随分、こう、渋いところをついてる
っていうのはやったことあります。
あるんですか？
あります。うん、
クリア。80年代、ね。
まずダウンロードするのにめちゃくちゃ時間がかかるので、まず感心します。
読み込みです。
次に、あ、読み込み？読み込みするのに非常に時間かかるので、それから進行がものすごく持ったら持ったらして、
カセットテープだったり
とか、カセットテープで入れてやりました。
だから、できました
ね、私におけるアドベンチャーゲーム体験、それなんですよ。
ああ、ディズニーランドは、まあ、割と
あのね、その前にね、その前になんかね、あの部屋の中に何かがあって探すようなゲームやったんだけど、それがまたね、なんか退屈なゲームでしたよ、でね、あのいろんなことを試してみるんだけど、ね、何もできない、うん、まあ、正解がどっかにあるんだけど、
それ
に
日本語でまだだってそうでしょ、
本当、
あ、でもそうか、当時か
コマンド、
ま、いや、コマンド入力、いや、コマンド入力って英語の入力だった時代、
なんかね、あのアルファベットの記号みたいなのがどうだったかな。まあいいや、あの遥か昔の話ですが、それでね、私はこれはダメだと思いました。ただ、まあ、将来ね、まあ、コンピューターパワーっていう意識があったかどうかわからないけど、まあ、コンピューターはもうちょっと発展するだろうから、うん、そしたらもうちょっと複雑でやりやすいのができるかもしれないなぐらいな程度で、まあ、全く眼中にないというか、ま
あ、この例で出てくるの、あったと思うんですけど、4章で
ちょっとなんか、
嵐がやってきてみたいな、
うんうん、あった、
あんま変わってないでしょ、うん、そうですね、やんのか
な、なんかね、実にグラフィックも、うん、子供のいたずらみた
いな、いや、まあ、それはしょうがないですよね、当時の技術だから、
だから話もちっとも進まないし、
うん、それは本当は当時も頑張るやつだと思うんですけど
あ、まあいいや、ということでですね、まあ、進行型ゲームの体験は若干ありますね。で、ここに書いてある通りで、
パズルってどうなってしたっけ、
パズル、パズル、あとも出て
くる、あとも出てくる、
まあパズルっぽいっていうかパズルっぽいですね、うん、問題が提示されてそれを解くみたいな形で、うん、ただパズルの時には問題は明確でね、何を考えるっていうのは分かるんだけど、例えば部屋の中でどっかで鍵を探せみたいなのは、うん、もうパズルよりももっと放り出しちゃった感じ、
うん、まあ論理性とかなんていうか、その、うんうん、そういった、まあ、
今の脱出ゲームってどうなんでしょうね。
あ、基本変わんないです
よね。脱出ゲームってやっぱりやることは同じですよ、当時も
本当。
はい、まあでも体を使ってやるっていうのは面白いんじゃないでしょう
か。でまあ、あのそこに書いてあるね、歴史的に新しいとかデザイナーが強力な権限を持つとか複雑なルールで単純なスキルとか一直線の進行っていうのは私のそういうわずかな経験では全くこの通りだと思います、うん、現在がそうだっていうのと言ってるわけではないんですけども、うん、で創発型ゲームが次にありますが、創発型ゲームは古くから、まあ、いわゆる普通のボードゲーム、カードゲーム、伝統的なゲームと言ってるわけですので、そして、単純なルールで複雑なスキル。なかなかいい言葉が書いてありますね。これ、なんという人だっけな、の言葉ですが。把握は簡単、得は困難。
あ、ノーラン・フィッショネル
ですね、うん。これはね、いいです。なぜか、この、日本語の訳がね、松永さんが訳したかどうか知らないけど、韻、うん、を踏んでてね、把握は簡単、得は困難、うん。なかなかいいんじゃないかなと、私は思います
。これは、進行型ゲームってプログレッション
か。プログレッションです。
で、まあ、囲碁でも将棋でも何でもそうですけども、まあ、少なくとも2人対戦の完全情報ゲームっていうのはルールはそんな難しくないですね。囲碁や、まあ、チェスは複雑な方で、チェッカーとか、まあ、オセロですか、リバーシですか、まあ、レンジはちょっと複雑かな。
レンジはちょっとめんどくさい
ですね。まあ、でも基本的にアブストラクトの、ゲームっていうのは現在も結構アブストラクト作られてますけど、うん、基本的にみんなあのルールは単純です。で、全ての早いうちに破産しなければみんなあの難しいゲームになります、うん、ただこれもタイプが2通りあって、なんとかね、堂々巡りみたいになって決着がつかないタイプと、それからパズルみたいになって、うん、完全解を、まあ、それこそ10時間考えて分かるみたいなタイプと、そう分かれちゃうので、まあ、ゲームとして面白いだとなるとまた別になりますけれども、まあ、創発型ゲームというのは基本的にはそれで、もうちょっと複雑なあのボードゲームとかカードゲームも、まあ、こういう特徴を持ってるね、ということで、私が思うにはですね、ゲームっていうのはまあ私個人的には創発型しかゲームとは思えないわけですよね、本来、うん、だからコンピューターゲームはゲームじゃないという具合に私も未だに心のどっかで思ってるわけで、う
ん、だんだんでもあのアイスブレイクされてきた感じがありますよ、草
野
さん。
昔はもっと
固くなだった。
あ、そう。まあそれは さておき、あの本心を言うと私はいまだにあのコンピューターゲームはゲームじゃないという気がありますね。
ただこれに関して言えば、いわゆるストーリーゲームっていうのをストーリーをそこ使いたくないからこうしたっていうように言います
ね。まあそうですね。ストーリー、そうですね。ストーリーが本当の必須事項かって言われるとちょっと微妙なところがある。
あとでそれもちょっと出てき
ます、ね。まあストーリーというか、まあでもまあアドベンチャーゲームっていうのは。ストーリーゲームって言われませんでした。
いや、ストーリーゲームというふうに言われる、RPG と一緒にストーリーゲームみたいな言い方をされることはありますよ。
進行型ゲームとは言われたかな、言われなかった。
まあ、進行型ゲームって言ったのは、それはもうこの人が言ったん
だ。まあまあ、そうです。
多分宣伝文句としてはすごいダメなもん。
進行型。創発型の方がよく見えますよね。創発って無から有が生まれる
というか。まあ、言葉のイメージはちょっといいです。
エマージェンス。
そういうことですね。
それで、
はい、111ぐらいですか今。
そうですね、111ページ、の前にですね、108ページ、創発からゲームを考えるということでですね、多様性としての創発とか、パターンとしての創発とか、還元不可能性としての創発とか、まあ、創発ってことの特徴をですね、いくつか挙げてますけどね、これはあの複雑系理論ですかね、特にあの、ライフゲームでできますよ。ライフゲームはまあ前回も話題になりましたけど、これは全然ゲームではないんですけれども、うん、一つのやっぱりカオス、複雑系の説明によく使われるんですよね、うん、つまり何を言ってるかというと、ライフゲームははっきりしてますけど、非常にルールは単純なんですが、それから思いもかけない複雑な文様がね、どんどん生み出されていくというところですよね。でそれは創発の特徴で、最初に言いましたけども、把握は簡単か得得は困難の一つの、別の表現であって、非常に簡単なルールから非常に複雑な、 現象が生まれることがある、うん、ということですよね。でそれが多様性としての創発とか、還元不可能性としての創発というのはあのバタフライ効果ですか、要するに初期条件のわずかな違いが、結果の大きな差異を見出すという、まあ、カオスの理論というか現実の宇宙がまあそうだと思うんですけども、ゲームもそうですね。あの創発的なゲームとここで特に言われているようなゲームというのは非常に単純なルールなんだけども、じゃあ単純な状況になるかというと決してそんなことはなくて非常に複雑な状況が生まれている。でそのあたりがですね、このなんてカオス理論と、まあ、ゲームとのなんていうんですか、ね、類似性といいますか、まあ、創発という言葉は媒体としてその相似性が見えてくる、構造が見えてくるというような感じはします。
振る舞いだけと見れば本当に、まあ、大体同じと言っていいぐらいです
ね。そうですね、同じだと思いますね。で創発とプレイヤーが111ページになりますが、まあ、どうしてそういう具合になるかというと、その単純な要素が相互に、働き合うということですね。だから単純な規則が単純なままだったら、単純で終わるんだけども、単純ないくつかの規則が相互に働き合う、あるいはプレイヤーとの相互作用が、回帰してきて非常に複雑な事態が生まれて、でよく私なんかが面白いなと思うのはボイドですね。ボイドはご存知ですか、鳥が飛ぶ様子をモデルしたんだけど、どういうことかっていうと、鳥があの群れを増して飛んでるとですね、私も子供頃最近あんまり見ないですけど見たことありますけど非常に面白いですね。あるいはあの、水中を魚が小魚がね、あのこう球のようになって泳いでるとか、ああいうのを見るとですね、まあ鳥はとても分かりやすいかな、非常になんというか芸術的ないろんな姿を、及ぼしてすごく、まあ、美しいしダイナミックだし、面白いんですよね。でもあれやってる規則は簡単で、鳥が隣の鳥との距離をいつも一定に保とうと思うというだけのことをやると、あの、まあ、ボイドっていう、まあ、プログラムでやると本当に鳥の動きがあのシミュレートできる。で最初はあの鳥の動き飛ぶ動きをシミュレートするのに1羽1羽の鳥の動きをですね、あの細かくプログラムしてですね全体を作ろうとしてるんだけど、そういうのっていうのは実際にはものすごい膨大な計算量の割にギクシャクしたものしかできない。ところがあの今言ったように簡単なね、一つ一つに簡単なプログラムだけを入れておいて、あの、まあ、あとは任すと、まあ、実にその鳥の動きのような複雑なものが現出してしまう。だからこれなんかあの例えば、人間の遺伝子なんかもそうですけども、人間の遺伝子っていうのは、まあ、ATAG か4つの単語がバーッと並んでるだけで、それでタンパク質をコードしてっていうだけなんだけども、あのそれがまあうまい。だから人間の遺伝子っていうのはいくらだっけ、2万7000しかないのかな。人間みたいな複雑なものを作るのは膨大な遺伝子があるだろうと思うんだけど、実はそれしかないみたいな話が、で線虫は2万3000年で4000しか違わないみたいな話があるんだけども、あのそういう感じを思いますね。だからゲームっていうものがあの割とそういうなんていうんですかね、複雑系だとか、情報工学みたいなものにやっぱりこう深く関わってるっていうのは、まあ、今更のような話ですが、そうなんです。で私ねすごくあの複雑系について思うのはですね、一番本質的にあるのは、ね、これは私の考えです、どっかに書きましたけど、そのカオティックな言葉、あのなぜ複雑系が複雑なことをできるか。だからあの、ライフゲームなんかもあの初期条件をちょっとある初期条件にすると、ただあの白になったり黒になったりすると点滅するだけに終わっちゃうんだけど、それにもう一手だけ加えただけであの複雑な模様が出てきたり、あるいはグライダーみたいにあの空中飛び回ったり、あるいはグライダーガンですかみたいにそういうものを生み出す無限、プログラムですかね、無限にそういうものを生み出すようなのができてしまう。それがあのものすごく複雑なことをやるわけじゃなくて、ちょっと一点加えるだけで同じ規則でそういうことができてしまう。でそういう具合なことがなぜ起こるか、カオスの本質に一番 あるのは何かというと、私はね自己言及だとですね、自己言及っていうのはあのこのテーマと全然関係ないんで、あんまりあれですけども、私はカオスの本質にそういうのがあるなと思って、で、今あのゲームと関係してすごく思うのは、ゲームにあのレーティングっていうのがあるんですけど、ご存知ですかね。 ゲームのレーティング。
とか
将棋、将棋とか。
5から99歳で。
え？あ、そういう意味じゃん。そういう意味
で。X レーティングではない。
色レーティングのことなんですけど、色レーティングっていうのは要するに、対戦相手と、
はいはい、
勝ったり負けたりしたのを数値化していくわけです。でも、それをやって面白いのはですね、まあ、要するに、たくさんやっていくと、ある収束値に、近づいていくわけです。で、その収束値に近づく、っていうことがその人の本当の技術を数値化できるんじゃないかっていう話なんですね。で、なんでそんな複雑なことができるかっていうとですね、レーティングの式にそういう複雑なことが書いてあるかっていうと全然書いてない。レーティングの式ってすごく簡単なんですね。まあ説明してもいいんですけど、でもそこにね、やっぱりね、自己言及があるんですよね。だから自分が対戦した時の自分というのがまた回帰的に出てくる。そういう現象があるとですね、こういうカオティックなものが生まれるというのが一般的にあるんじゃないかという話です。
自分が対戦した時の自分っていうのは
一番簡単なのは三体問題ですね。二つのものが、はい、初期のエネルギーを、
はい、
と、まあ、運動方向を決めると、
はい、
どう動くかっていうのは完全に予測できると、
はい、
ところが、
はい、
三つになると予測できない。
ああ、それ聞いたことある。
聞いたことあるですね。それなんで予測できないかと、A が B に与える影響が B が C に与えて C が A に与える。
はいはい、
つまり自己回帰するから、自己回帰すると何かっていうと、スピーカーとマイクを近づけるとハウリングを起こすようにですね、なんていうのかな。まあ、自分の中で回転して、はい、無限に拡大してしまう。そういう現象が起こると。私は複雑系の一番大きさ、そういう、だランキングがある一定値に落ち着くのも、それ以外に自己を含めているから、だから、色レーティングの計算っていうのは、計算式はものすごく簡単なんだけど、面白い現象を生み出す。だから、一般的に、簡単なシステムの中に自己言及の、要素を上手に入れると、とても面白いものが、遺伝子なんかもそうじゃない。で、全然私の話になっちゃったんで、元へも話を戻してですね。6節はですね。
本自体はフィードバックの話はないんです
ね。ないですね。
フィードバックの話は、ルールズオブプレイにはちょっと出てくるん
ですけど。あ、ちょっと出てきますね。
ありました
ね。だからね、面白いところまではいかないんですよね、うん、ルールズオブプレイも。あそこで発散の話とか遅れの話までいくと、すごく面白いんですけど。
はい。で、ちょっと脱線しましたので、次、創圧と進行の混合型ゲームの話がちょっと出てますね。それから7のゲームプレイは、ルールの実行、インタラクティブとしての創発というのは要するに、プレイヤーが関わってくると、単純なゲームでもあるその複雑系に近づくような要素がルールとプレイヤーの相互作用としての創発があるという話があります。それからプレイヤーの内部状態としてのスキルというのは何を言っているかというと、同じルールで、プレイしてもですね、プレイヤーによってはプレイヤーの技術によってはですね、同じ結果にも当然ならない。何を言っているかというと、ゲームのルールというのは丸バツみたいなゲームから囲碁みたいなゲームまであるんだけども、丸バツを大人がやったらどうなるかというと常に引き分けになるわけです。だから丸バツがゲームであるかどうかというのはプレイヤーによるわけですね。プレイヤーが子供だったら丸バツはゲームなんだけど、プレイヤーが大人だったら丸バツはゲームでなくなってしまうと。だからゲームであるかどうかっていうのはプレイヤーの質に依存する側面もあると、側面があると言ってみようかな。大概のゲームは非常に難しいので、そういうことがないんだけれども、そうでないゲームもあるということで、ある意味ではゲームのプレイっていうのは、プレイヤーのスキルに依存している側面があるというようなことが書いてある。あと支配戦力の排除っていうのは、要するに一手で勝負がつくようなのを作っちゃ困るのでということですね。でこの辺はどっちかというとですね、どういうゲームを作ったらいいゲームになるかみたいな話なので、ゲームの本質論とちょっと離れるところはあります。その次のゲームプレイと社会的側面というのもそうです。つまり、ゲームプレイヤーの中でコミュニケーションができると。コミュニティができる。その中でゲームが、ある意味で変質すると。ホイジンガーもそんなことを書いてるけども、実際に、この間ミクシーを見ていたら、今一番大きなトップのコミュニティは、なんだっけ、ポケモン GO 東京。ポケモン GO 東京とか、ポケモン GO 大阪とかいうのがずらずらっと並んでて、へえと思ったんですけども、つまり、ポケモン GO ってゲームかどうか私わかんないんですけど、そういうことが、やっぱりコミュニティを作るわけだよね。 その中で、そのゲームっていうものがまあ需要されていく、そういう型が生まれるわけなので、そういう意味で の, そのゲームと社会のインタラクションですかね、そういうのがあるという指摘は面白いと。で次の8は楽しいルールということですね、ゲームの楽しさはどこにあるかって話が出てくる。これも前もちょっと出てきたんですけども、選択肢を選択する判断の楽しさっていうあの話ですね。前そういう話も出てくる。であのやっぱりあのいくつかの選択肢から、選択肢を選択する楽しさっていうのが出てくるんですが、ちょっとここで面白いのは123ページ。
3つの基準のクライテリア、
はい、何が書いてあるかっていうとですね、これは何？良いゲームの挑戦しがいのある。1番は個々の選択肢はどれも最善であってはならない。2番は個々の選択肢は良さの点で互いに同等であってはならない。3番はプレイヤーが等の選択肢をよく把握した上で選択することができなければならない。でもこれ1番と2番で矛盾してるんじゃないですかね。
これはちょっとあの言い方が難しくて、その基準がいくつもあるんですよね。その、レーダーチャートみたいのがあって、完全に同じ形のものであってはならないというのが1番目の話していて、2番目は、2番目ですね、完全に同じ形であってはいけないというのは2番目 で,、で1番というのはその、どっちかがパレットの意味でその要は完全に上回ってなきゃいけないっていう、上回っていてはいけないというのが、1番目の話で
難しいね、
で、3番目がそれに対して、自ら の, その、強化基準を当てはめて、いやそのどの、側面をあの、重きを置くかみたいなのは自分の強化基準があって、その上で、まあ、選択をするというような、まあ、話が、イメージとしては近いんじゃないかと。
さすが専門家。
あの確かに確かにあの一番いい戦略が一つあればそれを選択するだけだから選択の意味はなくなるとは思うんですね。それからあの、全くみんな同じだと選びようがなくなるというのもあるから、あのまあ何らかの意味でやっぱり差異化がないといけないというのも分かりますよね。それからあのプレイヤーがそれを十分楽しむためにはあのきちんと自分の意思で選択したっていう何というかな、保証が欲しいっていうのもよく分かるので、あの意味としてはよく分かると。そこでこのパズルの話が出てくるんですけども、あのパズルも、そういうことがあってですね、何というかな、どういう話なんですか。パズルが楽しいっていうのはどういうのが楽しいかっていうと、124ページに、ダネージという人が、はい、パズルを論じたところに、パズルは何が正しいか楽しいかって話があって、今ニコリでもニコリクラブでそれ議論があったけど、
そのパズル本の公約があります。変えますか。
あのやっぱりアハ思考っていうのがね、あの解けた瞬間の面白さっていうのがあるんだけど、解けたものが今度納得できなくっちゃやっぱり面白くないので、そういったところの美的なね評価っていうのがあのいろいろ議論されてますけども、そういう意味でなかなかあの面白いと思うんですね。でゲームもそういうところがあって、あのゲームの質はプレイヤーのスキルによる、さっきの話に近いんだけども、あのまあ子供がやって楽しいゲームもあれば、ゲームの初心者がやって楽しいゲームもあれば、あのゲームフリークやって楽しいゲームもあると。ゲームフリークやって楽しいゲームを初心者やって楽しいかというと大概ダメだと。で子供がやるようなゲームやって大人がやって楽しいかというと、大概ダメだと、というわけでゲームの質はプレイヤーのスキルによって異なると。これは当たり前のことですけども、まあ、言われてみりゃそうだな話ですね。で、ただあのプレイヤーのスキルっていうのはあの変化するわけですよね。で、あの、まあ、実践による上達ってことが書いてありますけども、プレイヤーはその戦略におけるレパートリーをいっぱい持ってるほど、まあ、上手なプレイヤーということになるわけですが、そういったものをどうやってあの手に入れていくかっていう話があのいろいろ出てきてですね、あのプレイヤーはプレイしていくうちにその自分の持ってるレパートリーの拡張と洗練を遂げていくと。でそれがあの一つのまたゲームの楽しみというような話ですね。だからあのゲームの楽しみ方というのはその服装をしていてね、単なる一つ一つの選択の楽しさをもう当然楽しさのうちなんだけども、そういったもののなんていうんですかね、テクニックっていうんですかね、レパートリーっていうんですかね、そういうものをこう磨いていく楽しさ、まあ簡単に言えば上達の楽しさですねっていうのがまああって、それはあの、まあ両方だし関係しているというようなことですね。で次はですね、進行、プレイヤーのレパートリーに、働きかける。そこでチャンクって話が出てきますけど、チャンクっていうのは何かと、ゲームをプレイしていくための、まあなんていうのかね、
ラフコスターでしょ。
ラフコスターってのは
ウルティマオンラインって、
面白い、まあ、非常に近い言葉で言えばコツみたいな感じですね。私が感じることはね、なんて言うんですかね、ゲームの捉え方というか、このゲームはこうやるとうまくいくよみたいなね、そういうのが一つの言葉で示されないよね、一つの、まあ、ヒューリスティックというか、ある手続きみたいな形でこう得得してるとゲームは上手になるわけですけども、まあ、
だからあれですよ、ラッコスターだとノイズチャンクブロックってあれ、ノイズっていうのはルールも何も分からないで、ルールを聞いてもよく分からないからノイズに、チャンクっていうのは分かり始めて上達するとか、ノイズチャンクブロックっていうのはそれに飽き飽きしてね、
なるほど、
はい、例えば基本ルールはもう全部習得して全部読めちゃうところはノック、
なるほど、
それがラッコスターの発展なんです
ね。面白いです
ね、ゲームの理解の発展なんです、だからその要はノイズチャンクブロックってどの段階にこうユーザーがあるか、それに合ったゲームを与えればいい、い
や、その通りですね。これに書いてあることに近いですね、それはね。で、チャンクを発見するっていうのは、これはチャンクを発見すること自身が一つの楽しみだっていうのも確かね、面白みだっていうのもね、だから、まあ、まあ課題をデザインするっていうような言い方をちょっとしてますけども、そのゲームのデザインにおけるそういう何ていうかな、レベルの設定みたいのはそういう何ていうか理解がやっぱり必要なんだろうとは思います。でそれが創発ゲームになると、そういった挑戦課題っていうのがそれこそ創発されるというか、別にゲームの中にゲームの挑戦課題としてデザインしたわけではないのに、そういうことが一人でにそういう挑戦課題っていうのが出てくる、これがまあ創発ゲームの面白いところだと思うんですね。で妙手は何で妙手なのかっていうのは137ページに139ページにね、チェスの問題があるんですね。これは私は少しはチェスのプロブレム解けるんで、これは白が右上隅のキングを詰めようとしてるわけですけども、白のクイーンが左下にありますが、これがピューッと斜めに飛んでですね、キングの隣に来て王手ってやるわけですね。そうすると、王様でそれは取れない。なぜかというと、ナイト、白のナイトがね、ちょっと黒のポーンが2個並んでるの見にくいんですけど、
製品版では色味を変えました。
あ、そうですか。
見づらいなと。
白のナイトはですね、他の駒飛び越えられますので、結局クイーンの行った位置にナイトが効いてますので、キングでは取れないんですね、でも隣にルークがありますので、ルークでピッと取っちゃうことができるわけですね。そうすると、まあ、クイーンで王手したのにすぐルークでパッと取られるんですけど、面白いことにナイトっていうのは横にも桂馬飛びできますので、ポッと横に桂馬飛びするとですね、何たることか、今味方で頼もしい働きをしてくれたですね、ルーク自身がキングのタイルを立ってしまってですね、ナイト一発で詰んじゃうんですね。っていうところで、この詰めチェスの面白いところがあるわけですけども、これをコンピューターに解かせると、コンピューターは面白いと思わないわけですね、つまり選択肢の中から詰む手順をただ選択するわけです。でも人間がこうやるとですね、一見ナイトとクイーンで強力なクイーンがあるんだけど、それを捨てて詰ませるわけですよね。だから大駒の成り捨てみたいなのが日本の将棋、詰め将棋にもありますけど、そういうあれが面白みがあるわけです。で、人間の場合はその大駒の成り捨てみたいなのはね、一見損なんだけれども、やってみると目的をむしろ早く達成できるような、そういったテクニックっていうのはやっぱり面白いなと思うんだよね。私も個人的に面白いと思いました。で、だから妙手がなぜ妙手なのかっていうと、それに優れて人間の感性にかかってるわけだけども、やっぱり妙手感というのはある程度は感性にかかっているとは言いながら、ある程度定義ができるのかなと思います。で、そういう意味ではコンピューターは妙手を知らないわけで、一番なんていうか早く詰む手は回答しますが、コンピューターがこれはいい手だって感動したということにはならないという話ですね。で、12節はですね、創発的な挑戦課題の標準形ということでですね、書いてあるんですけど、ここに書いてあることは変なことが書いてありましてですね、つまり創発っていうのをパターン化してるんですけども、パターン化できないのが創発なんじゃないかなと私は思うんですね。だから変なことが書いてあるんですが、一応書いてあることは何が書いてあるかっていうと、ちょっとここのところはね、私にはあんまり説得的ではなかったんだけども、三すくみと直行軸によるユニットデザインっていう、まあ、じゃんけんを一つのモデルとして、こういうような創発的ゲームを考えるといいんじゃないのと、つまりじゃんけんみたいなものは試合戦略を生まないけどね、じゃんけんはグーチョキパーが同等ですから、常にグーを出せば勝つみたいな試合戦略は生まれないわけですよね。 それからより基本的なパターンということで、あのゲームの中に自分の拠点を作るとあの、うん、面白いゲームができるよと。自分の基地があると、戦略の拠点ができるのでプレイヤーは考えやすいよっていうようなことが書いてあるんだけども、これもどっちかっていうと創発的なゲームというよりは進行的なゲームのコツであって、うんね、あの、あんまり合わないんじゃないかなと思いますね。
まあそうですね。
でチョークポイントも同じようでですね、チョークポイントっていうのはまあその戦略におけるボトルネックみたいなっていうか、まあ要衝ってあの書いてありましたけど、まあ要衝があると戦略の根拠ができるということで、まあ上とちょっと似てますけども、同じようなことが言えるということですね。それからゲームデザインパターンの不安定さっていうことが気になってます、ね、で裏に行くんですが、良さの設計というようなことが書いてありますが、まあ結論としてですね、ここに書いてあることはあのゲームを作る上でのコツなのかもしれないけど、少なくとも創発型の参考にはあんまりならないかなと思います。逆に言うと進行型ではこういうことがかなり生きてくるのかなというような気はしました。
いや、まあ、何が問題かな、例えばサクミって典型的にそうなんですけども、まあ、回は回なんですよね、その、例えば、ナシ高校あるじゃないですか。
ああ、ああ。
で、あれはもう、3分の1ずつで出せばいいよというのがはっきりしてるのと、まあね、うん、あとその、
いや、まあ、混合戦略ね。
回っていうのが、まあ、どう捉えるかって話なんですけども、分からないっていう状態に陥ってしまっても、まあ、一つの、その、それ以上は、どうして、まあ、定常状態に起こってしまうと、まあ、それはそれでおしまいということになって、まあ どう選んでも差異がありませんみたいな、うん、ここに行っちゃうのがまあ問題だというので、ターンっていうのはちょっとそこになんて言うんでしょう、あの、うん、どう言ったらいいのかな、あんまりだからやっぱり創発的ではないんですよね。
そう、うん、私もだからここは進行型ゲームについての、創作ケースの、コツみたいな話かなというふうに捉えましたけどね。
そうですね。あの、チョークポイントの話は単になんていうかデザイン上のコツ以上のことではないと思うんですけども、うんうん、まあ単純にそこにフォーカスを当てることで、ゲームが作りやすくなるよという以上のことではまあないか。う
ん、あ、これは例えばチェスなどの、チェスじゃないな、シミュレーション RPG みたいなのを考えてみれば、わかりやすいわけですけど、シミュレーション RPG でバランスを取ろうとしたら、その3スクミ的な
発想は、うん。いや、もちろんそうなんですよ。まあ、あの、ただそこでの3スクミって言っても、色つけるじゃないですか、やっぱり。
そうです、ね、
あので、そこの色のつけ方でむしろそのゲームの面白さが決まるので、あんまりその別に3スクミ自体がどうということでは本当はないんですよね。
そうですね。
3スクミじゃなくて、どっかがまあ明確に強いと、単にそこにその、そっち側の方に貝が向いちゃうから、まあ良くないです。当たり前の話で、でも、あの、創発の面白さを言うのであれば、ちょっとそれは違うんじゃないかなというのは僕も思います。それこそ、その、自己研究性のパターンについて考えた方が多分面白いと思うんですよね。その、創発性による、面白さの、その、源泉がどこにあるかみたいな。なことを言うのであれば、その、自己研究のそのフィードバックがどう関わってくるかとか、例えば。
まあ、フィードバックは入ってないんですよ
ね。ね、
あ、まあ、一つ面白い、一つこれ見て思ったのが、まあ、今日、これ、三宅さんから、三宅陽一郎さん、
うんうん、
初の誕生が出たわけで、これは人工知能のための哲学塾、ゲーム AI っていうのは AI と違うわけです。どう違うかっていうと、あの、この創発と進行にも関わってきて、お化け屋敷 AI っていうのがあるわけです。お化け屋敷って、お化け屋敷に入ったらお化けがバーンと出てくる、うん。そういう AI と、それを司るメタ AI みたいなのがあって、うん、そのメタ AI は、ここでいう進行を管理するのがメタ AI なんですよ。うん、創発の空間を作り出すのがお化け屋敷型の AI です。
うん、
例えばクリボーがマリオを動かして、うん、ある地点に出てくるみたいな話がお化けしか言えない。その AI の2段階みたいなものを考えていれば、ある程度、この創発進行って、ね、理解できるかなと思うんですけど、うん、どうですかね。つまり、お化け屋敷っていうのは、まあ、創発的な、完全に、うん、あの、ゲームの設定としても。うんうん、お化け屋敷じゃない AI は、何 AI、上 AI、なんていうかちょっと忘れちゃいましたけど、そういう AI っていうのは、まあ、あの、ここでいうグランドセフトオートで言えばミッションを与えてくる人。そういう、まあ、グランドセフトオートって、まあ、話があるようでないというのが、
まあ、
箱庭型、ここにも書いてありますけど、ね、それをこう、そういうので、つまり、そういうこう、広大な、だから全部デジタル化するみたいなもんだと、一つの単純な AI だけじゃ、こう、処理できないっていうような前提があって、うん、その AI の解像化っていう
のは。まあ、AI 間の、そのなんか複雑性の話ですよね。
はい、
だから AI 単独で、その、創発を担保しているのではなくて、その AI 同士の、
そうです。
あの、まあ、創発によって、ね、生まれるその面白さっていう。
そうですね。だからこのゲームを創発っていうのは、まあ、要はランダマイザーになっているってことです。うん、 ですよね、うん、簡単に言えば、ね、そのランダマイザーっていうのを分かりやすく言えばローグライクゲーム RPG みたいな勝手に無限にダンジョンがレア、うん、オリジナルで生成されてくるみたいな、うん、そういうのが創発ってことですね、うん、つまり、
そうですね。でその、ローグライクダンジョンのが生み出す、はい、ものがプレイにおいてそのランダマイズされてなければいけないとは、まあ、一つ違うと思うんですけども、でもまあ基本的にはそうですよね。そのランダマイザーその、うん、ランダマイザーの問題っていうのはそのランダムされた結果あの表面上においてはランダム化されてるんだけどプレイにおいて異質なものをもたらさないということが、まあ
ね、
一つあのこちらなとしては大きいんですよね、はい、
プレイごとにルールが完全に変わっていけば、そう本当に創発になるでしょう、
であともうあの完全にその毎回そのでそうルールが完全に変わっちゃって別のゲームになってもいけないんですよね。それはもうあと、まあ一つにはチャンクができないみたいな話が、はい、まあ、この議論に沿って言うのはそうで、あともう一つはその毎回あの激しく変わるっていうことが、はい、によって結局その何をこの今回のプレイであったとしても一緒じゃんっていうことになるんですよ。その持ち越せるものがないか、そこにその戦略がなく、どういうふうなフューリスティックスを構築していくかという戦略、どの戦略を取ってもそれに意味がないんですよ。で意味がないということはそれはつまりどれを取っても同じだということになって、結局じゃあもうそれでどれを取っても一緒ですおしまいという回に、まあ、これも落ちてしまう。何かをすることによってその違いがありますという状態が常に担保されてなければいけないというのがそのゲームの面白さの要定で、はい、
そうです
でというのが、まあ、作るのは難しい。だから創発いい創発っていうのは、まあ、そこを回になるべく落っこちない、どの意味でのメタな意味での回にも落ちないし、現場レベルでの回、オブジェクトレベルの回にも落ちないしっていう、
そのなかなかレハードル高いですね。
いや大変難しいと思うんです
、まあ、ビクヨンの話とちょっとかかって
た、ね、うん、だからあこれはなんかやってもいいぐらいですね。ゲーム AI が分かります、うんうん、哲学が分かるというよりもゲーム AI が分かります、うん、はい。
これに出てくる GTA の総括されてシナリオをちょっと無視できますとすごいしょぼくないですか、
うん、まあ
自由な行動ができ
ます。ロケジャンはまだ分かります。ロケジャンってあのクイックのね、クイックのロケジャンってあれ対戦よ、対戦でしょ要は、
うん
うん、だからコンピューター相手の一人モードではないんで、一人プレイで総括っていうものが僕はこの本で示されてると全く思えないんですよ、うん、
これ2000
年、まあ、多分シニスキーとかであるのかもしれないけど
2004年です
ね、まあ、この本のだとちょっと、うん、そうですね、
この本出た頃はやっぱり感動的だったみたいな。
あまあこの定義自体で感動的だと思う、
はい、
例えばあの対戦格闘とかでもすごい総発ってものすごくよく分かる、
うんうん、
はい、
どんどん戦法進行してる
あそうです、
ね、ものすごくよく分かるんですけど、じゃあ一人用のゲームで総発ってどういうのがあるのっていうとすげえ難しいと思う、
ね、難しいですね。
対戦格闘ゲームって明らかにそのクリエイターが考えてない動きが
考えないことをやる、
やるわけですよ。
忍者の川瀬のなんか変な操作とかは割と総発っぽいじゃないですか、うん、
あれやっぱプレイヤーが自分であのいろんなものを生み出して
割と、まあ、ルートとかはまあ言ってもそのゲームデザイナーが差配してる部分はかなりありますけど、
で
も、まあ、
それ最初から狙ったの
何ですか、
そういう新しい必殺技みたいな。
多分狙ってんのは
キャンセルなんかはもうバグですよ、ね、
バグなの、
うん、基本的には狙っていないところからスタートしてるでしょうね、
バグがバグから生まれたなんていうかその常識みたいなの多いですよね、
うん、ある程度デバッグをガンガンやらせるっていうのはあるでしょ
う、うん、
それを置いても
まあ最近はね、そのもうなんていうかセオリーがあるじゃないですか、
できちゃってるので、ね、最初作るときはその最初だから対戦格闘を作ってと偉いと、
まあ、偉いのか
フォーマット
最初の将棋を作った人は偉いかって
偉いでしょ
偉いか、
はい、
まあ、将棋の意味でもそうするとGTA でシナリオ無視できる違うでしょ
GTA でシナリオ無視できる程度だと違うでしょうね、う
ん、あこれはいわゆるそのデジタルゲームでナラティブの議論を使わずにこの進行って言ってるので、うん、ちょっと分かりづらかった。
エルダースクロールのシリーズで、なんか、面白い、変なことになっていくのは、まあ、割と創発っぽいかなって感じはするんですけど。
はいはい、フリーシナリオ、
うん。ただ、まあ、これの本の時点では、エルダースクロールはまだ、4は確実に出てないですよね。まあ、3も出てない。
3は出てる。
ぐらいなんで、まあ、ちょっと GTA だと例が悪いと思います、
ね。うん、そうすると、ウィザードリー1でワードナーを倒さずに、延々と変なアイテムを集めるとか、そういうの。
確かに創発的
な。創発って感じなんです
ね。ア
ップル版。
確かになんかウィザードリーとディズニーランドは違うなというのは。
そうです
ね。まあ、そうです。わかります。
だから GTA はそのウィザードリーがユーザー勝手に妄想でシチュエーションを作ったのが全部実装されていたっていうのが感動だったわけでしょ。 で妄想というか、矢野哲のウィザードリー日記っていうのがあって、ウィザードリーをやってると妄想がいっぱい入ってるわけですよ。キャラが喋り始めたり。それが全部、プレイ記録に侵入してきて、ごちゃごちゃになるわけですよ、現実とゲームが。そういう話。
あとでそういう話も出てき
て。はい。GTA はそれが全部コンピューターがやってくれたっていうのが感動がある
で、それはすごいね。
じゃないですかね。
この時点でなんかそうです、そういう、創発的な思考の例で適切なものを、あっても良さそうなもんです。
創発的な進行。
スクロールや。
まあ、アクションゲームはある程度そうですね。その、変な、解放を見つけ出すみたいな話。
テトリスとか違うんですか？
テトリスはでもまあ、
対戦型テトリス。
対戦型
テ
トリス。
ぷよぷよ。
ぷよぷよ。
なんか今一つですね。いや、てか対戦型のゲームは結局そのクラシカルなゲームのフォーマットをかなり維持しているので、あんまりその、比較する意味がないんですよ。うんうん、
じゃあまあ最近進みますと13節はですね、はい、まあこれもどっちかというとね、ビデオゲーム、良いビデオゲームを作るにはみたいな話になっちゃうんですけども、つまりプレイヤーはスキルが違うプレイヤーがやってくると。で、そのスキルに違う、違うプレイヤーに対応する、ゲームを作るにはどうするかっていう話で、セーブの話が出てきますね。セーブっていうのは私分かるようで分かんないんだけど、多分、まあちょっとここで、やめて、戦略を立て直して、また動かしましょうみたいな話だと思うんだけど、確かにそういうことをやれば、難易軌道の、難度の調整は、まあ、正しいあれなのかどうか分かんないけど、できるっていうのは分かりますね。うん、で、次に単一の回か複数の回かっていうのがですね、パズルの話がまた出てくるんですけども、パズルにおけるユニークの価値、ユニークっていうのは回が一つ、回が一義的に決まるのユニークけども、パズルにおいてはね、私はパズルの世界にも少しいるので分かるんですけど、パズルにおいてユニーク回っていうのはものすごく価値があるんですね。つまり四つ目はいけないんです、パズルでは。パズルの 美学では四つ目は許さないんですね。で、しかし、どっちかっていうと、ゲームの方はですね、プレイヤーは四つ目があった方がいいんじゃない。プレイヤーは自分のやり方で課題を克服したがる。だから回が一つあって、それを求めるようなパズル的なやり方よりも、いろいろな回があって、それをプレイヤーが俺がやったんだみたいな風になった方がいいんじゃないのっていう話があるので、パズルとの対比ではなかなか面白いところですね。
パズルの四つ目じゃないってのはどこから来てるんですか？
やっぱりこれが答えだっつった時に、いやこっちだよって言われるのが嫌なんじゃないですか。
ああ、そういう、そうなんですか。
パズルはもう自明の前提で、四つ目があったらパズルじゃないんですよ、うるさい人に。だから私はパズル細かいに関わってるんでよくわかるんですけど、でも、ゲームの場合はね、一つの方法だけでできるっていうのはむしろ、
まあ、あんまり好ましくはないかなっていう感じがします、ね。
やること決まってるみたいな話で、どうなんでしょう。
まあ、それパズルにおける別解っていうのはバグみたいなイメージだな。
ああ、イメージとしてはそうですね。
そう、なんかそう、
いや、もっとね、本質的な感じがするな。
うん、数学的な美しさがそうな
る。ちょっとミスっていうようなレベルじゃなくて、別解を作らないことに一つの、なんというか、美的な
価値が、
価値を見出すんですね。
そのなんか世界の手順が干渉の対象になるからってことなんだ。別解があるとその干渉の対象とみなされなくなるみたいな。
それはやっぱり数学の解放を見ていくような感じですか。そんなに鮮やかに解いていく。
でも別に数学の解は、まあ、証明は別に好きなように証明しては、まあ、価値は価値じゃないですか。
あ、そうか。
だからその、
証明できてしまえば
いい。は証明することに自体が価値だから、その美的な分はまあ、脇に置かれるわけですよ、一旦。
まあまあ、
でもエレガントな。
できてしまえば、できてしまえばいい。やっぱエレガントな解はあります、
ね。エレガントな解は
もちろんあるんですけど。
あれありますからね。だからパズルはエレガントな回がやっぱり、うん、で詰め将棋の場合は最悪は不詰めなんです、うんうん、実は詰まなかった、
はい、
これ最悪、ね、うん、なぜかというと回答者は一生懸命詰めようとするわけですよ、うん、で詰まないときっと俺が悪いんだろうと思うわけですよ、はいはい、どっかに、うまい手があるんじゃない、うん、でも実はそれありませんでしたよって言われると最悪じゃないですか、
う
ん、
あ、まあ、そうです。
だから不詰めはね大変だから詰めパなんか見てるとね、もう不詰め出しちゃうとね、もうなんていうか人を5人ぐらい殺したみたいな、
炎上です
ね。炎上っていうかね、みんなもう小さくなってます、ね、もうしてはいけにならないから、ね、でその次がね、四つ目ですよ。回が2つ以上あるとね、まあ、そこまではいかないけど、1人半ぐらい殺した感
じ。恐ろしい世界だな。
そう
な
んです
。懲役6年ぐらい。
はい、
で、あとはね、なんていうのか、枝分かれ、うん。途中でこっち行ってもこっち行っても同じのもあんまり断れ
ない。あ、断れないです。やっぱりこう、1つの道筋を プレイヤーがその
だから出題して1個しか回答がないのを出題してそれを見事解くというそういうやり取りなん
ですね。やり取りで構成されているコミュニケーションである。
そうですね、はい、でも確かにゲームの方はねプレイヤーは自分のやり方でやりたいし、うん、そのまあ画面上でできそうなことはみんなできた方が、
う
ん、
そうです
ね、あのいろいろ試せた方が面白いんじゃないかって気がしますね、はい、
これ
は
創発ってこと。
創発
いろんなやり方で。
ああそうですね、
まあ、できれば創発的性があった方がいいぐらいですよ。創発性がないとしても多様性があった方がいいのは、
まあ、確かに、まあ創発に見せかけた多様性というのもある。
まあでも創発性があれば別
に、ね、何が思って創発というかもちょっと微妙とかあります、ね、ま
あ、さっきの GTA ですけどあれはミッション無視できるのが創発じゃなくてそのミッションの解決方法がいろいろあるよというのが創発だという、そういう発言です。なんか録音されてるのが訂正して、
はい、
14節は挑戦にまつわる課題ということで、はい、あのまあフローの話が出てきますね、うん、であの毎度おなじみなんだけども優しすぎる課題も難しすぎる課題もあの良くなくてちょうどいいのがいいって当たり前のことなんだけど、でもねここ面白いこと書いてあって、あのつまり優しすぎて挑戦しがいがないとあの面白くないよって書いてあった。そのすぐ後にです、挑戦しがいないことに挑戦するのもまた楽しいじゃないかみたいなことが、あの書いてあった。だからなかなかそういう意味では
あの俺草田さんがあのギャラがプレイしてないからそのなんかこれあの多分そうなんだなっていうふうに感じするんですけど、ギャラがでこの瞬間は意外と緊張しますよ。この
149
ページの B ですね、
うん、これは緊張するんですよ、
これはスペースインベーダーとかも同じじゃないですか。
いやスペースインベーダーのこの状態はだってそもそもここまで来てますもん、
はい、
だからあ結構スペースインベーダーのここはそもそも そこそこやばい状態なんですよ、
はい、
ギャラガはこの状態はあの確かにもうクリア寸前なんですけれども、こいつはねあの意外とこっちに来てボーンはあるんですよ。その挑戦しがいのない状況というほどではない。これはで10面ぐらいになっているとこいつの一気になるとちょっと動き変えてきますからね、
挑戦しがいがなくないじゃない
ですか。なくないです。これはこの状態あの挑戦しがいないであのゲあの状態ってもちろんあると思うんですけど、ゲームで、あのギャラガのこの状態は例として最適とは言い難い。
あで15はですね、今度はね、挑戦課題の一貫性についての習慣ということでですね、はい、挑戦課題が一貫しないゲームというのが出てきますね、うん、私は分からないんだけど、なんかパロディみたいなゲームなんでしょうかね、このワリオっていうのは。
あそうですね、あの、まあ、ミニゲームがいっぱい詰まったもので
、16はルールの楽しさっていう題で、結論としてですね、ゲームは型にはまらない経験を与える形式的システムだということが書いてあって、そういうことはですね、その前の15節も144節も13節も、12節も全部そういう話だったのかなというふうにちょっと変な具合に落ちるような気もしますね。つまり、まあ、こうだああだっていうことを言うんだけど、あのそれを裏切るのがあのゲームっていうのかな、ゲームって一回一回ある意味では違う経験を与えるっていうところがあるじゃないですか。そういう意味ではあのまあこういったいろいろなことを含めて、ゲームかなという気はちょっと、
ね、ゲームってまあ一番大事な飽きないってことですよね。
あ
なんか面白いっていう状態、そのなんかまあ一回やったって一緒だろみたいな状態にならないっていう、その型にはまらないっていう、
世の中で全てのゲームでほとんど 90% 同じテキストを1回くらい読む人が
いますね。
いっぱいいっぱいいる。
いっぱいいるでしょう。ここはあれが信じられない。
まあ、読みたいじゃないですか。
まあ、スキップする現状。
このセーブの話っていうのはゲームセンター CX とか見てるとよくわかる。ゲームセンター CX って古い。
いいじゃないでしょ。そうそう。あの存在すら知ってるかどうか怪しいと思うんです。